今年最初のグローバルトークのコーナーです。今朝ゲストにお招きしていますのは川田サントスケルシーひとみさん、長い、
はい、
ケルシーさんですよね、はい、はい、おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。で実はですね、2011年おととしの9月にご出演くださったビビアネさんは、ケルシさんのお姉さんにあたるということで、はい、あのお姉さんも大変美しい方だったんですが、ケルシさんもとてもチャーミングで素敵な方なんですけれど、はい、ようこそお越しくださいました。でケルシさんはですね、今東北大学の医学部で認知症の研究をなさっているということなんですけど、はい、なぜ認知症に興味を持たれたんですか？
世界を見ると、うん、やっぱり一番その超高齢社会進んでいるのは、うん、日本の方なので、でその日本の中でもそのインペリアル大学の中でも、
はい、
一番京都北海道、うん、東京大学の中ではあの自分がやりたかった勉強は東北大学の方、
認知症のいわば権威の先生が東北大学にいらっしゃるということ で、はい、4年近く前に仙台にいらしたということなんですね、はい、でブラジルのサンパウロ生まれなんですけれども、はいはい、で今日はですねその防災についてお話をお伺いするんですが、あの震災の後、それこそ、ボランティアとしてさまざまな活動をなさっていたそうなんですけれども、一番最近で言うと12月の16日昨年の、
はい、
仮設住宅でクリスマスパーティーをなさったそうですね。でその時に、うん、なんと相当大量のチキンを料理したと伺いましたが、
はい、はい、そう、600のチキンを、
600のチキンを
油揚げ
油で揚げて、
はい、
そうですか。であの皆さんと
一緒に交流しながら、
あ、そう、作るところから、
はい、作るところから、その住民、仮設住宅に住んでる住民の人たちと一緒に、
うん、そうですか。どうでしたか、パーティーは盛り上がりましたか？
そうですね、うん、この国の人たちもいたから、コロンビアの曲を聴きながら、
うん、
その住民と一緒におしゃべりをしました。
うん、そうですか、はい、そういう活動もコンスタントになさってるんですけれども、今日はですねぜひお伺いしたかったのが、去年の11月23日に片平地区で、合同防災訓練が行われました。でこの訓練については何度かこの番組でもご紹介しましたが、外国人の方も実行委員の中に加わって、この実際に110人集まった中の30名が外国人の方だということで、あの仙台においては外国人と日本人がこう一緒になって防災訓練、避難所訓練をするのは初めてだったので、
はい
はい、参加なさってみてどうだったでしょうか？
そうですね、うん、声かけてきた時にまた同じ訓練が起こるんじゃないかな、はい、ハンカチを鼻につけて、
はい、
みんな走れずにその外に出る訓練になるんじゃないかなと思ったんですけど、はい、やっぱり自分が想像した時と全然違ってて、はい、やっぱりもっとも自分はそのお客さんの立場ではなく、外国人お客さんの立場ではなく、
うん、
日本人と一緒にうまく行動を取れることができたんじゃないかなと私は思います。
はい、で今回はその避難所の運営ということが大きなテーマとしてありましたけれども、はい、うん、具体的にはハグでしたっけ？
ハグっていうゲーム、
はいはい、これはどういうゲームと言えるんですか？
その避難所に来る人たち、避難をされる人たちはどんどん来て、うん、その地震後の1時間ぐらいがみんなその行動を取ることになるんだけど、そのチームで動くことになるんですけど、そのもし外国人がいるとしたら、その外国人のチーム一緒に、一緒にするとか、あとは病気になってる人はその同じ部屋に入れるとか、そういうその一つの言葉に表すとしたら、そのオーガニゼーションっていう言葉になるんじゃないかな、そういうハグって、
はい、まあ、まずその避難所がどういう場所なのかというところから、外国人の方、はい、ご存じない方多いですからね、
はい、
だからまずどういう場所、どういう目的のためにある場所で、はい、そこの中ではどういうその振る舞いをしたらいいかとか、うん、そういうことを具体的に学ぶことができた訓練だったんですよね、うんうん、はい、
やっぱり自分の家ではないなので、やっぱりどこまでは自分が行動ができる、うん、どこまで支援してくれる、
はい、
っていうことが学ぶことができました、
うん、そうですよね。
外国人だとそのなんていう、うん、英語で話さなくても優しい日本語で話してくれればそれで十分なの で、でやっぱりその避難所のルールが知らないと思うので、はい、それでそのもしあの外国人がそばにいたら、うん、それを話しながら行動を取れるじゃないかな、
そうですね。どうしてもなんか外国人だと、うん、もう言葉が通じないんじゃないかっていうふうに思ってしまって、うん、やっぱり積極的にこうコミュニケーションを取ろうってまず思わないですよね。
コミュニケーションはその最初の問題になりますね。テレビから来る情報もわからないし、
はい、
やっぱりコミュニケーションが一番重要なポイントじゃないかなと思います、
うん、そうですね、うん、あのまず日本人の方にお伝えしたいのは外国人の方と英語なりその国の言葉を話せなくても、うんうん、ゆっくり優しい日本語で話しかけることができたら、
うんうん、
理解はまず取れるかもしれないので、はい、まずそのコミュニケーションの第一歩を踏み出すってことが大事ですよね。
で日本語全くわからない場合ジェスチャーでもいいし、
あ、なるほど、
本当に、
うん、
そういう時は英語だから、外国人だから英語で話さないということは全くなくて、う
ん、はい、
やっぱりジェスチャーでもできるし優しい日本語でも可能だし、
うん、そうですね。でもそういう意味ではケルシさんが参加なさった片平の訓練は、
うん、
あの初めて外国人と日本人の合同の訓練でしたので、
うん、
こういうことがいろんなところで行われるようになったらもっともっと次の災害の時にはスムーズにいろんなことが進みますよね、
と思います、
うん、ですよね、はい、わかりました。あのケルシさんから何かその避難所のことだけではなくて次の災害に備えるためには何が大事っていうことをこの番組を聞いてらっしゃる外国人の方にお伝えするとしたらどんなことがあるでしょうね。
心の準備
あ
心の準備が必要だし、あとはその自分のうちにちゃんとセット、
はい、
みんな作りなさい作りなさいって言うんだけどやっぱり、地震が発生しないとみんな行動を取らないんじゃないですか、みんな忙しくて、
うん、
後でにしてしまうだけどその地震が来る前に自分の家の中でちゃんとそのセット、はい、うん、なんていう
非常持ち出し袋ね、
そうですね、
はい、
その重要なセットが、
うん、
ね、その1週間分の食べ物とかあと水とか、
うん、
大変にならないように今から準備したらスムーズに乗り越えることができると思います、
はい、そうですね、うん、震災後しばらくは皆さんそう思ってたんですが、
うん、
どんどんこう記憶が薄れるとともに、うん、そういう危機意識がなくなってきてるかもしれないので、
はい、
ここはぜひあの外国人の方のみならず日本人の方ももう一度何かあった時にすぐ持ち出せるように、うん、ワンセット作っておくって大事ですよね。
はい、
わかりました、今日はとってもあの有意義なお話を伺わせていただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。